Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。今日はウィモリとグリーン大学の3月を振り返ります。どんな1ヶ月だったのか、そんなところを話していきたいと思います。はい、前半で、まあ前半ちょい越すかな、そっちの方がいろいろ話すことがあるので、ウィモリの話をさせてもらって、後半でグリーン大学への投稿をちょっと振り返っていきたいと思います。マリコさん、おはようございます。僕が実は先週コロナにかかっちゃって、先週の火曜日に発熱があって、皆さんおはようございます。で、今日でようやく自粛解禁なんですよね。本当火曜日の朝までピンピンしてて、会議2本ぐらいやった後にいきなりこう11時ぐらいからわーっと熱が上がっちゃってで39度ぐらいまで上がっちゃったんですよね。もう本当なんかすごい突然来ますね、わーっと上って、で次の日は37度ちょいぐらいまで下がって、もうその次の日はほぼ平熱みたいな感じで、ただなんか倦怠感が残るがみたいな、そんな感じだったんですよ。まあそんなこともあって、ちょっと先週できなくて、でその前の週は水曜日、ずっとしばらく前からそのある五大商社の一社のところに行って、まあなんかカーボンクレジットとかに関するそのまあ、簡単なワークショップをしてもらいたいということで、それを実施させていただいて、で木曜日か金曜日に開催する予定だったんですけど、母ちゃんの誕生日で、その逗子に、母ちゃんが逗子に住んでるんですけど、逗子に行かなくちゃいけなくて、まあ、行かなくちゃいけないっていうか、まあ、行く予定があって、でどう考えても朝移動してたりとか、そういった関係で、難しかったんですよね。なのでちょっと先々週も休んでしまって、まあ、久しぶりの復活っていうことですが、まあ前半では最近ウィモリで行っていること、後半では、最近のグリーン大学への投稿をちょっと簡単に振り返っていきたいなと思っています。朝からご参加くださってる皆さん、どうもどうもありがとうございます。でそうだ、ちょっと今パッとウィモリの、アカウントの方でツイートをしちゃいますが、質問がある方はこちらにコメントください。花、はい、ちょっと桜がねまだ咲いてるんで、はい、皆さんよかったらご参加してくださってる皆さん、はい、ウィモリの、ツイッターの方にこちらにコメントくださいっていうのですね、流しているので、よかったらお願いします。未だに質問来たことないんですよね。けどここは頑張って続けていきたいと思います。皆さんの質問あったらぜひ答えたいのでね。はい。そしたら早速内容の方に入っていきたいと思います。前半ではまあ何度も繰り返していますが、ウィモリの、振り返り、3月の振り返りを行っていきたいと思います。3月、いやーすごい1ヶ月でしたね。本当にもうすごかったです。いろいろあって、ちょっとカレンダー振り返るのも一つの手だなと思うんですけど、いや本当いろいろと重なりましたね。まあ新しいことも、ああそっか、そういえば3月といえばそんなこともあったか。パナソニックのイベントも3月にあったんですね。パナソニックの企画も3月に終えたのか。うわ懐かしいな、もはや 3月はそんなこともありました。ちょっと後でちゃんと解説しますね。1週目、2週目でパナソニックの企画があって、そっか、で、パナソニック、そっか、オンラインのイベントとかもあって、で、ローカル SDGs っていう、なんか、サーキュラーユースキャンプかっていうところで、なんていうんですか、講師的なこともやらせていただいたり、ちょっとこれグローバルサミットの話もできるかな。グローバルサミットの準備会議とかも、まあ結構やっていたり、で、まあその背景で、ガーナの植樹と、背景っていうか、まあなんか常に進んでるポイントとしては、ガーナの植樹とか、あと今マダガスカルの植樹も進めてて、マダガスカルの植樹ですね。あとは、3月はグリーン大学で2つイベントやりましたね。気候変動に関するイベントと、コミュニティイベント、先祖をテーマにしたコミュニティイベントやりましたね。うわー、すごい。こうやって並べてみると、なんか自分頑張ったなーって感じますね。皆さんもおすすめです。カレンダーを振り返ってみる。なんかすごい、これ。いやー、もう本当になんか1年って早いですね。もう4月の6日って考えると もうなんか信じらんないですわ。はい、まあ、とにかく盛りだくさんの3月を、まあちょっと本当に一つ一つそんな話せないですけど、簡単に、解説していきましょうかね。よし。まず3月の頭で、ウィモリにとってね、割とビッグだったイベントですが、これパナソニックですね。パナソニックの、企画があったんですよ。で、どんな企画かっていうと、パナソニックが、まあ、カーボンペイっていうコンセプトを発表したんですよね。で、それが、下北沢の、なんていうとこだっけ、ボーナストラックっていう、展示会場みたいなところで、そのコンセプトの打ち出しをしたんですけど、なんか切り口は未来の家電なんですよ。未来の家電で、かつまあ世界はカーボンニュートラルに向かってるよねみたいな、背景を捉えて、カーボンニュートラル家電っていうのを作ろうみたいな、そんな流れになったんですね。で、僕が企画に混ぜてもらったのは多分11月12月ぐらいで、なんとなくその未来の家電的な大枠が整っていて、で、なんかカーボンニュートラル家電とか環境に優しい家電ってどういう方向性があるだろうかっていうところから、まあ、みんなでこう話し合いを重ねて、次第にこうなんかボタンをポチるとカーボンニュートラルになれる家電みたいな、方向にコンセプトが進んでった感じだったんですよ。で、まあ、なんかどんな感じかって、例えば炊飯器とかのなんか小さなディスプレイついてるじゃないですか。あそこで、その家電がどれぐらいの CO2 を、まあ、排出しているのかっていうところも表示されて、で、なんかカーボンペイボタンみたいなやつもあって、それを押すと、まあ、その分の CO2 が相殺できる、つまりオフセットができるっていう仕組みで、エアコンのリモコンとかにもそのカーボンペイボタンがついていたり、で、なんかアプリのコンセプトもそこで打ち出したので、大きなアプリの画面とかも、そこで打ち出されてて、で、アプリの画面には、なんか、様々な家電と、まあ、その他、自分の生活の中から、生まれた排出、CO2 の、なんか総量が表示されていて、で、カーボンペイを押すと、こう、まあ、排出してもいい限度みたいなのを超えているわけですから、そこからこう、シューッと、赤いゾーンから緑のゾーンへと、こう、なんていうか、メーターみたいなやつが降りていくみたいな、そんなコンセプト、のアプリの、まああれは何て言うんですかね、プレビューっていうんですか、まあプロトタイプですね。実際には作らないので、コンセプトなんですけど、それをそこで発表したみたいな。なので、家電、カーボンニュートラル家電と、なんかそれをこう管理するためのアプリ、なんか、まあ、インパクトを表示したり管理したりするためのアプリのプロトタイプの発表みたいなのをやったんですよ。で、もう本当にありがたいことに、そんなところにウィモリの名前を連なせてもらって、まあ、うちらにとってはね、本当日本のすごい大きな、家電メーカーさんとコラボさせてもらえる、っていうところと、あとは、まあ、そういったその まあ、大きなインパクトを誇る家電メーカーさんを通して、こんなことできるんじゃないですかっていう提案をさせてもらえたと。まあ、ここからその社会が、よりいい方向へと、少しでも進んでいけばいいなと、そんな願いを込めて参加しましたね。まあ、とにかくいい機会でした。で、それが、下北であったんですね。で、まあ、そうだな、その企画に関して言えば、やっぱそのカーボンニュートラルってどうやって実現するのみたいなところで、その明確なノウハウみたいなところとか、知識っていうところが、はまだ何て言うか、こう浸透しきってないんだなっていう感覚をすごく得て、僕はそのカーボンニュートラルをオフセット商品を購入することを通してどう実現するのかっていうところの解説であったりとか、解説というか、まあ整理であったりとか、あとは日本人のこう平均の CO2 の排出量ってどんぐらいなのっていうところをなんかこうデータベースで提示したりとか、まあそんななんか、まあ情報整理とか根拠を示したりとか、そういったことを起点、まあベースに、もうちょっとこのコンセプトはこういうふうにした方がいいんじゃないですかとか、この言葉の表現の仕方は間違ってますねとか、ここはこうした方がいいと思いますよとか、まあカーボンペイで、それちょっとややこしくなるかな。まあ、CO2 相殺、オフセットするためには、こういうことができて、で、そういったところに、まあ、どう説明したらいいのか、これ、いまだにオフセットの概念ってすごい説明しづらいなと思うんですけど、カーボンペイっていうのは、つまりボタンを押すと、自分が CO2 出した分、CO2 の吸収を、その、なんかしているプロジェクトを支援するっていう仕組みなんですね。ですので、ざっくり言うとオフセットの仕組みなんですけど、その、オフセットをする、まあ、CO2 を吸収しているプロジェクトは一体どんなことをしているのかっていうところを、まあ、整理してあげたりとか、つまり植林とか、まあそうですね、再エネの発電所作ったりとか、それは最近オフセット商品としてもうカウントしないみたいな感じになってますけど、まあ、いろいろあるわけです。そこら辺がどういったプロジェクトに当たるのかっていうところの解説とか、そんなことしてました。なので知識のシェアっていう感じですね。はい。パナソニックの企画、カーボンペイ。カーボンペイって検索したらいまだにネットで出てくると思います。よかったらどうぞ、チェックイットアウト。お願いします。ご覧ください。PR タイムズとかにも、がっつり載ったので、なんか記事とかになったんですかね。まあ思ったほどバズんなかったっていうのが正直なところですけどね。ね、まあなんか、それを通して気づいたことというと、まあ、やっぱりまだまだ、なんていうか、概念的に、こう、マスの人たちがまだ目を向けてないエリアではあるのかなと、すごく感じましたね。オフセットっていうことも、まあ、カーボンニュートラルっていうことも、なんつうか、環境やってるうちらからすると、もうみんな知ってるでしょうみたいな感覚になりますけど、やっぱなかなかそういったところにこうまだそんなにアンテナがね立ってる人は少ないのかなと。けど展示会場にはやっぱそういったところにすごいこだわりの強い、あるいはね何かこうそこの領域でやろうとしてる人たちが集まられてたみたいですので、それは嬉しいなと思いました。はい。なんか質問あったらよかったら、あ、来てないか。あれ？これきつきてんのかな？ちょっと待ってください。森内さん、毎回勉強させていただいてます。うわ、めっちゃ嬉しい。これ初じゃないですか、森内さん。ちょっと記念すべき瞬間。ありがとうございます。うちもパナソニックのエアコン使ってますが、リモコンだけ変えられますか？ CO2 の使用が目に見えるのは意識改革にと思います。いや、ほんとそうですよね。ありがとうございます、質問。歴史的瞬間を迎えられて、僕はもう、光栄です。今この瞬間にこう今日の放送やめてもお腹いっぱいぐらい嬉しいです。ありがとうございます。まだないんですよ、これ。まだ製品化されてなくて、今回はコンセプトの打ち出しって感じなんですよね。で、いや、けどいいですよね。CO2 の使用が目に見えるのは意識改革にいいと思います。本当にそう思ってて、なんか相殺するしないは置いておいたとしても、見えるだけでもありがたいですよね。本当に。ちなみにその時知ったなんかお得情報というか、なんかうんちく、すごい役に立つうんちくは、東京都 ちょっと東京都に限定してしまうんですけど、東京都の一般家庭の一般の、まあ、普通の人の平均の CO2 排出量は、7トン、7200グラム、あ、キロぐらいなんですよ。7200、え？そう、7200キロぐらい、7トンぐらいなんですよね。はい。その7トンを相殺しようとすると、今、1トン1700円ぐらいなので、まあ、1万円ぐらいって感じですかね。ちなみにですけど、もし CO2 相殺したい、オフセットしたいとなったら、はい、なんです。そうそう。はい、けどこれ製品化してほしいですよね。まあ今の、パナソニックの方々、フューチャーライフファクトリーって言って、パナソニックもでかい会社じゃないですか。何万人規模の。そのうちのですね、その中に、パナソニックの自社のシンクタンクみたいなところがあって、あ、森田さんありがとうございます。そこの方々が、まあ、なんか常にこう、未来からバックキャストして、今のパナソニック、こう、次のステップは何なのか、みたいなところを、こう、ね、想像していくコンセプトを作っていく、そんな部署なんですけど、そうなんです。そこの方々と一緒にやりました。で、まあ、素晴らしいことじゃないですか。未来のパナソニックを考えて企画を生み出していくっていうのは。ただ、社内の中で、そこに対して批判的な方々もいて、なんていうか、そんなコンセプトばっかり打ち出してて、仕事にもならない、そんなことやっててどうなんだみたいな。まあそういったこう、まあなんですかね、まあ、コンサバな意見もあるみたいなんですね。そこに対して、今回の企画は、実際に実装できそうじゃないかっていうことで、パナソニックの方々と一緒に、実装、これを実際にやっていくためにどんなことが必要なのかっていうのをですね、まあ、ちょっとこれから社内協議的なことをしていきましょうということを進めております。まあ、ゆっくりですけど、はい。ちなみにパナソニックで言うと、グリーンインパクトって言ってですね、環境にいいことをするぞという、まあ、その志表明、ということでですね、目標とかを設けて発表してます。パナソニックグリーンインパクト。で出すとすぐに出てくると思いますよ。社長の方、ちょっとお名前は存じ上げないんですが、英語でメッセージなんかも発信していて、こうグローバル企業だからこそなんですかね、パナソニックのこのグリーンの方向への力の入れよう、素敵だなと思います。うん、でそこでなんかそれを具体的に落とし込むところで、で僕も手助けができるんだったら、なんて思ったりしています。はい。いや、けど、ちょっとパナソニックの話が長くなりますけど、パナソニックの CO2 の排出量って全部を含むと、つまりこう、すべての部品の調達から、その部品がまた再利用されたり、まあ、捨てられたりするまでの、そのライフサイクル全体での CO2 排出量が1億トンなんですって。1億トン。ちなみに言うと、世界の年間の CO2 排出量が35億トンなんですよ。やばいっすよね。だからかなりの排出量で、それゼロにしていくためには、まあどのみち企業としてオフセットは購入しなくちゃいけないとも思っているし、僕の方でなんか勝手にパナソニックとこんなこと進められたら面白いなと思ってるのは、もう自社の森を作っていくことですね。うん、一つの企業としてもう世界中に森を作っていく。で、その森からカーボンクレジットを発行して、自分が作った森で自分の CO2 排出量を自分で相殺するっていうのが、まあこれはオフセットじゃなくてインセットっていう手法なんですけど、このインセットっていうのを積極的にやっていけばいいじゃないかと勝手に思っていて、なんかそのあたりも進めていけたらなと。はい。まあ面白い時代ですよね。CO2 の排出量を相殺するために、そのお金がある会社は自分たちで森を作っちゃうと。いやー、面白い。不思議な時代になってきました。うん。けどね、まあ最初から本来はそうあるべきだったので、これはいい動きだなと思っています。パナソニックだけで20分も話しちゃった。いやー、本当にね、いつも止まらなくなっちゃうんですよね、結局。今日も久しぶりに始める前に、1時間も話すことあるのかな、大丈夫かななんて思ったり、今日は40分くらいで止めようかなって思ったりするんですよ、一人で。こう、シャワー入ってる時とかに。そしたらもう20分経ってますよ。もう、本当にびっくりですね。 はい、まだまだ話すことはたくさんあります。NPO の登記進めてます。そうなんです。3月の末に早期、え、け、け、そう、そう、なんだっけ。決起総会か。決起総会をやって、今週中に書類とか全部、あ、来週かな？来週ぐらいに東京都に全部書類を、提出して、まあ、あとは待つみたいな感じです。超楽しみです。はい。で、まあ、日本でなんかパナソニックさんとかその他の企業さんも含め、個人の方々も含め、いろんな方々となんかもっとちゃんと取り組んでいきたいなと、もっとちゃんとっていうと なんか適当に聞こえますけど、やっていきたいなと思っていて、そうする上でやっぱりなんか NPO にした方がいいなって思った感じです。で、今までは実はなんと、ノルウェーで NPO の、登記をしてたんですよ。なんでやねんって思いますよね。まあ、歴史を遡ると、ウィモリ最初はアプリだったんですけど、最近だとはちょっとアプリの方がバックグラウンドになっちゃってますけど、そのアプリを一緒にやったのが、ノルウェーの友達だったんですね。ですから、で、ノルウェーって、やっぱ NPO にすごい寛容な国なので、NPO の設立にかかるコストとか時間もすごく少なかったんですよ。あとはその、ノルウェーの NPO だと、まあ、少なくともノルウェー国内から受け取る寄付に関しては、税金の控除が、まあ、最初から受け取れるっていうところで、まあ、そっちの方がメリットが大きいなと思ったのと、あとまあ、アプリはその海外オーディエンス向けだったので、いろいろ考えて、まあ、まずは NPO はノルウェーに登記しようっていうことで、ノルウェーに登記してたんですね。けど最近その、まあ、やっぱり僕が日本で生まれ育っていて、まあ、世界に目を向けると森林系で頑張ってる団体は、まあ、ノルウェーにも海外にもいっぱいありますけど、日本に全然ないやんって思うわけです。ですから、まあ、自分の能力をどこで最大限発揮するのか、最終的に地球に対するインパクトが最大化できるのかなと思った時に、日本だなというふうにちょっと腹をくくりまして、去年のまあ帰ってきたのが7月だったんで、7月ぐらいからやっぱちょっと日本頑張ろうと思って、でその中でなんか企業さんとか、まあ、いろんなところでこう引き合いがあったんですけど、やっぱ NPO として登記してもらわないとね、こっちも難しかったりするみたいな声もあったんですね。まあなんか気にしないところもあれば、すごくそこを気にするみたいな。で、企業の規模が大きくなればなるほど気にするんだなというふうにやはりすごく自覚しまして、そんな感じで、はい、NPO の登記を日本で進めようと。で、これなんか今日やろうと思って明日できることじゃなくて、まあできるんですけど多分やんない方がよくて、まあ理事の方々もこう丁寧に決めたりとか、まあ定款もなるべくみんなでアグリーする形を整えたりとか、まあ、目的を実際に言葉に落とし込むっていうところで、結構そこは気使う部分があったりとか、なんか変な目的にしたくないじゃないですか。なんかね、そんなところとかこだわってると、まあ、結構時間だけが経ったりとかして。はい、けど晴れて、そういう意味ではですね、その辺りが決まりまして、で、せっかくだからちょっとその目的の部分を読み上げたいと思います。はい、第3条っていうのがあるんですね。そこにこう目的っていうのを書かなくちゃいけないんですけど、こう定款ってやつですね。ここにこう書きました。この法人はあらゆる手法を駆使し、国内外における森林及び自然環境の保護と再生を促進することで、気候危機や生物多様性の減少の防止に貢献し、自然環境の再生に基づいた持続可能な社会を実現することを目的にする。いやー、これね、多分暗記しろって言われてもできない感じになってますけど、ポイントは国内外における森林及び自然環境の保護と再生と、で、まあなんか、取り組もうとしているイシューは気候危機、生物多様性の減少が大元で、で、自然環境の再生に基づいた持続可能社会を実現って書きました。なんか持続可能な社会ってすごいざっくりしてるんですけど、そこにもう少し肉付けするっていう意味でも、自然環境の再生に基づいたと。まあ、劣化的な社会から再生的な社会へとシフトしていって、持続可能な社会を実現しましょうみたいな意味を込めました。あと、国内外における森林及び自然環境の保護と、あえて自然環境っていうのを入れてちょっと広く持たせたんですけど、まあその理由としては、気候危機や生物多様性の減少 の帽子って考えた時に、まあ、森、まあ、陸上の森でできることと、例えばアグロフォレストリーとか、海の中の森とか、例えばマングローブとか、まあ、森といっても広いし、保護再生する対象も、ね、必ずしも熱帯林とかとは限らなかったりする中で、例えばなんか土をもっと健康な状態にするっていうのもすごく重要だったりするので、まあ、あえてここは。先を見越してちょっと広めに、持ちましたっていう感じです。はい、そうなんです。そんな感じで、はい、冬季の方を進めてます。なのでまだ日本では任意団体なんですけど、はい、そんな感じとなっております。はい、そうなんです。参助会員募集しますんで、皆さん、もし、無事通ったら、その時はぜひご検討ください。ウイモリの一部によかったらなってください。よし、進めていきます。サクッとグローバルサミット話しますかね。超サクッと。10月ぐらいになんかサミット開催したくて。あ、森内さん、ありがとうございます、ハート。そう、グローバルサミット、ちょっと名前は仮なんですけど、開催したくて。なんか、まあ、やっぱ、こう、そうですね、その環境気候、特に森林に関しての話し合いの場っていうのがなかなかないよなということで、まあ、グローバルサミットという形で、そこで活躍している若手、そこで、まあ、インパクトを大きく発揮できる企業、これから、サステナビリティで頑張りたいと思っている学生、そんな人たちがですね、一堂に会して、まあ、自然環境のために私たちが何できるんだろうねっていうところをいろいろとアイディアをシェアしたり、する、そんな会っていう感じです。で、まあ、カンファレンスみたいな感じですかね。わかりやすく言えば。で、参加企業が30社ぐらいになっていて、嬉しいですよね。日本のグローバル企業30社ぐらいが参加することになってます。で、なんでかというと、それはなんか僕が営業をこうしまくって獲得してきたとかそんなんじゃなくて、今回共同主催をさせていただく団体がネリスっていう団体があるんですけど、そこがまあすでに持ってるネットワークが日本のグローバル企業と、のものだったので、まあ、そこをレバレッジ効かせて、っていう感じになります。はい。で、あともう一つ主催団体があって、ココエコっていう団体で、これは上智大学から始まった、今だともっともっといろんな学校を巻き込んでいる、バイリンガルな、環境団体ですね。はい。なんかハワイのことか、まあ、日本のこととか、なんかアジア、太平洋、まあ、アメリカの子もいる、そのなんか超国際的な学生環境団体なんですけど、そこと共同主催。なので、ウィモリ、ネリス、ココエコっていう、そのなんか日本に軸を置いた超国際的な3団体がなんかこう力を発揮してこう最高なカンファレンスにしようねみたいな、そんな感じになっています。で、まあ、今まさにこう具体的な、じゃあ具体的に誰を呼ぼうかっていうところまでようやく話し合いが進んできたって感じです。で、まだ確定はしてないんですけど、上智大学で開催する予定でございます。よければ皆さんね、そんなところの情報もこれからシェアしていきますので、ね、ぜひぜひ、はい、楽しみにしててください。グローバルサミット、そんな感じです。次、皆さんの引き続き質問がある方はコメントくださいね。もう僕がもう鼻息悪くして喜ぶんで、よかったらぜひこちらお願いします。はい、もう何でもいいですよ。今日朝何食べましたかとかね、そんなこと聞いてもしょうがないですかね。はい、まあ、とにかく質問あったら聞いてくださいね。何でもいいですよ。あとなんかコメントでも、はい、あとなんかグローバルサミットこんなことしたらとかでもいいですよ。もう本当に何でも関わってください。はい。一人で話してるだけだと、あれじゃないですか。なんか変な人じゃないですか。はい。じゃあ進めていきます。ガーナ植樹進行状況。これ毎回どこまで説明しようかなって迷うんですけど、まあ、ざっくり言うと、このプロジェクトは今、ガーナの、1000ヘクタールの土地が、あって、そこをこう見ていますと。で、そのうちの200ヘクタールでとにかく植樹はやるっていうのは決まっていますと。で、200ヘクタールっていうと、 大体、ちょっと待ってください。明治神宮の面積ってなんだっけな。明治神宮、明治神宮、明治神宮、ヘクタールって言うと出てくるのかな。ヘクタール、ヘクタリになっちゃった。ヘクタール、73ヘクタールですって。でしゅってって感じましたけど、明治神宮の73ヘクタールに及ぶ広大な敷地はですって。はい、73ヘクタールなんですよ。ですから明治神宮の、そうすると約3倍ですね。はい、ぐらいの土地、大きい土地をですね、今購入もう超間近みたいな感じになってます。で、このプロジェクト全体の概要、全体概要じゃない、全体のこう全体像を共有すると、イギリスの団体でエコミントっていうところがあって、うちらがいて共同関係、まあ、一緒にやってます。もうなんかゼロからぐらい一緒にやってるんですけど、全体を。で、まあ、植樹するにしても、そこをどうやってお金を、その200ヘクタール植樹するって断然万かかるんで、どうすんのそのお金みたいな、ところになるわけですけど、何千万もないかな、まあ、1000万ぐらいですかね、かかるんですけど、これが日本だったら多分1億円ぐらいするんでしょうけど、まあ、ガーナだと1000、まあ、もう少しするかなぐらいするんですが、で土地を購入する、土地めちゃくちゃ安いんですけど、ちょっとそこの値段は伏せますけど、別に伏せる必要もないんですけど、土地にも、まあ、当然お金がかかるので、どうやってそこのお金を集めるのっていうところで、これ超ユニークなのが、まあ、もはや超ユニークでもないのかもしれないですけど、NFT というのを発行します。よかったら NFT 調べてみてください。ここで説明するともうそれだけで1時間話しちゃうんで、 NFT を発行して、6月ぐらいに3500個ぐらいの NFT を発行して販売して、そこから、上がった収益を使って植樹をするんです、この200ヘクタールで。で、その NFT っていうのはなんか買った代わりに寄付するみたいな、なんかそんなイメージじゃなくて、NFT の購入者はその後200ヘクタールの植樹を通して発行されるカーボンクレジット、そこのプロジェクトから発行されるカーボンクレジットの一部を得ることができるんですね。で、今NFT セキュリティとかっていうんですけど、つまりどういうことかっていうと、まあ、株式と似たようなそのなんていうか価値を持つ NFT みたいなのが日本でもその 法律的にどうすんのみたいなところで話が始まってるみたいですけど、NFT セキュリティみたいな機能を持った NFT を発行して、それを購入した人は後々カーボンクレジットがもらえると。で、カーボンクレジット例えば20個もらえて、その NFT がまあ150ドルだとして、で今の市場価格で、ね、カーボンクレジット15ドルなので、まあ、20個もらえたらその時点で、まあ、200何ドル返ってくるわけじゃないですか。ですから、まさにこう株式みたいな感じで、最初インベストメント投資みたいな感じでその NFT を購入するにお金を使うけど、後々返ってくるリターンはその先行した投資よりも高い金額が返ってくるみたいな、そんなイメージなんですね。なので、まあ、そんなファイナンスのモデルで、ガーナで植樹を行ってっていう感じです。で、まあ、その全体のなんか整理も含め、うちらは特に、ガーナでの植樹がこう円滑に進むための、まあ、現地のいろんなプロセスとか、それがちゃんとカーボンクレジットを発行できるようなプロジェクトに、なるための現地の準備とか、そんなところをやってて、はい、すげえ、これ毎回なんか説明するだけで3分ぐらいかかりますよね。それが NFT の問題だと思います。ややこしい。まあ、とりあえず置いといて、で現地で植樹をするわけですけど、土地を購入するんですよ今回は。その植樹っていろんなそのなんていうか土地の所有権どうすんのみたいなところでいろんなこうモデルがあるんですけど、うちらの場合は今回は購入します。で購入するときにイギリスの団体から現地の団体にお金が流れて、現地の団体が、その土地を買うためにそのお金を使ってってい う, こういろんな流れがあるわけじゃないですか。なんか普通に考えるといいじゃん、お金送ってやってもらえようよみたいな感じでこう軽く考えられますけど、なんかそれをするためにこうまず現地のその土地の所有者の人がなんか本当にそこの土地のその法的ななんか 正しい所有者なのかっていうところをまずチェックするみたいな。あとはなんかその現地のそこを最終的に買ってくれる現地団体 SIND っていうところがなんかこう今訴えられてないかとか訴訟を起こされてないかっていうところをちゃんとこうチェックするとか、なんかその手前でこうイギリスの団体からガーナの団体に送られるお金がちゃんとその土地利用のために使う土地を購入するために使われるように契約書を交わすとか、もうなんか法務的なところがめちゃくちゃあってそこが時間かかってます。なのでなんか頭の中では明日お金を送って明後日土地購入してみたいな感じで行きたいわけですけど、まあ、契約書を結んでそれを両者のなんですか、弁護士の人に見てもらってなんとかかんとかして、で土地の所有者のバックグラウンドチェックもして現地の何点のバックグラウンドチェック、そういうことしてるとなんか結構やっぱ時間かかるんですよね。今そこって感じです。でけど4月の末までには買えるんじゃないですかね。はい、ようやく。でそうすると今年は食事はしないので今年は、苗床を作る準備をします。で12月ぐらいから本格的にその木の赤ちゃんを育てて、で来月のあごめんなさい来年の6月ぐらいに晴れてそれが食事できるっていう。でまあ来年多分もう20ヘクタールぐらいは食事するんじゃないですか。もっとするかもしれないですね。もう50ヘクタールぐらい、もうなんならもう70ヘクタール100ヘクタールぐらいいっちゃうかもしれないです。つまり明治神宮1個分の食事をもう一気に1年で来年やるみたいな感じになるかもしれませんね。楽しみですよね、そうなったら。で僕も今年のどっかでガーナに行くかもみたいな感じだったりします。はい、なんかようやくコロナのあれが明けたみたいなんですよ。ですからね、楽しみです。ガーナそんな感じです。質問ありますか、ガーナについて。もうなんかややこしくてすいませんね。とにかく食事すると言ってもそこにたどり着くまでなかなかケースによっては、特に今回みたいにゼロからプロジェクトやる場合は法務的な部分とか、まあ、デューデリとかいろいろあって時間かかりますよと。しかもなんかお金が絡むとね、みんなちゃんとなんていうか確実なものにしたいってそれは当然思うわけですから時間がかかるよねという感じですが、はい、そんなところを進めております。はい、大丈夫かな。まあ、質問あったらよかったらぜひウィモリのツイッターに行ってもらうと質問がある方はこちらにコメントくださいと書いてるのでよかったらそちらの方にコメントお願いします。よっしゃ、やったー、ガーナ喋れた。次マダガスカル。はい、マダガスカル行ったことある人いますか。僕もまだないんですけど、まあ、もしかしたら今一番行きたい国かもしれないですね。なんかマダガスカルって何も知らないでもなんかどことなくこうなんかワクワクのある国じゃないですか。バオバブ見たことありますか、写真。なんか巨木ですよね。なんか星の王子様のなんかにも出てくるバオバブの木ですけど、あと結構ね観葉植物として小さなバオバブを家で飼ってる人とかもいますよね。バオバブって種類がたくさんいるんですよね。けどこのマダガスカルのバオバブはなんかもう幹が信じられないぐらいこうぶっとくて、でもう一番上のところでこうちょっとファッと開いてて、まあ、枝がこうワワワってあるみたいな、なんかすごいこうフォルムが特徴的な木ですけど、それとかで有名ですよね。あとはキツネザル、キツネザル知ってますか皆さん。キツネザルってなんか有名なキツネザルは尻尾が黒白のまだら模様の、なんか目がクリッとしてて耳がちょんってしてる、なんかちょっとイケてるグレーアッシュっぽい毛皮の猿、これワオキツネザルって言うんですけど、皆さん写真見たら絶対わかると思います。まあ、このキツネザルっていう特殊な猿がいっぱい生息している、つまりまあ生物多様性が豊富なんですよね。ちょっとガラパゴス的な島なので生物多様性が非常に豊かということと、あとは人口がすごい増えてて森林伐採とか結構やばい、感じになってる。そのなんか一つの背景にバニラの需要があったりとかもするんですけど、まあそんなこともあったり、あとは家が未だに、家がっていうか家でその熱をこう生み出すために未だにこう木材を使ってるとか、それは全然別にいいんですけど、それが、まあ、本当は切り込んじゃいけないところに切り込む要因になっちゃってるっていうことが あったりするのがマダガスカルですが、はい、マダガスカルでですね、食事をしたいということでやってます。まだちょっと詳細は公表できないんですけど、で、日本の企業様と一緒にマダガスカルで食事をしようと。1万本ぐらいね、していきましょうということでやって進めております。で、マダガスカルにですね、MBP、マダガスカルバイオダイバーシティパートナーシップっていう、ほんと素晴らしい団体があって、エドさんっていうね、アメリカ人の素敵な方が、20年前ぐらいかな、に始められた団体なんですけど、彼はもともと生物学者で、なんかどっかの動物園の偉い方だったんですけど、まあ、フィールドワークでマダガスカルに行って、まあ、それ以来、ここに、もう本当になんか生涯をかけて素晴らしいインパクトを生み出していると。で、毎年100万本ぐらいは木を植えてるんですよね。凄まじいわけですけど、まあ、しかもなんか、すごいんですよね、そのプログラムが。その地域の村の方々とかもしっかりと巻き込んで、行政もしっかりと巻き込んで、なんか、まあ変な話、その MVP がなくなったとしても、しっかりと地域の人たちに受け入れられるような、まあなんか受け継がれていくような、そんな植樹プログラムをしっかりとこう根付かせようとしている、なんか本当に素晴らしい団体があるんですけど。で、そのエドさんっていう方が生物学者って言いましたけど、まずそこが何よりもすごくて、キツネザルをエドさん自身がなんか10種以上こう発見して、登録っていうんですよね、すると。で、もちろんその現地の住民の人たちは知ってるわけですよ、このキツネザルがいると。けど科学的にはまだ記載、未記載種っていうんですけど、その記載されてない種をですね、まあ、10種以上記載しているという、そういった生物学者的に見ても非常にこう、なんていうかね、すごい功績を残されている方です。で、ここの植樹がまたすっごく面白くて、まあ植樹するときに重要なのって2つあって、1つは、発芽率で、もう1つがサバイバルレート、まあ生存率なんですけど、発芽率っていうのはその、そもそも、まあ、一番最初の段階で超大事なところで、なんでかというと、種を植えるじゃないですか。で、種を植えてもそれが発芽しないことって結構あるみたいで、そこの発芽率が低いと、うわー、種1万個植えたのに100個しかなんか芽出さなかった、なえるみたいな感じになったりするじゃないですか。だし、こうコスト的にも超赤字になったりとかするわけですから、発芽率大事で、まあ、江戸さんのチームがこう発見したのが、なんとキツネザルが食べた木のなんか、まあフルーツ、つまり種ですよね、そこに種があるわけですから、がそれを食べてうんちして、その糞の中にある種を植えると発芽率がもうなんか90何パーとかなんですって。もう発芽、超発芽するらしいんですよ。キツネザルのうんちから採取された種はめっちゃ発芽するらしくて、ですからエドさんがやってる植樹っていうのは、その種をまず、キツネザルが住んでる森の中に入ってって、糞からそれを採取して植えるっていう、そんなプロセスなんですね。なのでもう超自然の力を借りてて、すごいな、素敵だなというか、いつか見に行きたいなと思ってるんですけど、まあ、とにかくそこに植樹を、しようと思ってます。で、5月ぐらいにエドさん招いてグリーン大学でイベントやろうかなと思ってます。5月、ちょっとお待たせしますけど、来月かな、来月末とかにちょっとエドさんに来てもらって、僕が同時通訳をして、まあ、みんなで一緒にエドさんがどんなことしてるのかっていうのを聞けたらなと思います。グリーン大学で毎月1本の植樹を1人当たりやるっていうふうに宣言してるんですけど、もちろんやる予定で、ただその、なんか100円ずつ植樹とかしててもやばいじゃないですか。その送金コストの方が高いじゃんってなるから、四半期に1回か、まあ、3、4ヶ月に1回ぐらい、そのまとめて送金するみたいな形を取るんですけど、それを4月末にしようと思ってます。ですから、江戸さんに、そうですね、そのタイミングで、まあ、5月、それを受け取られた後の5月ぐらいのタイミングで参加してもらいたいななんて思っている次第でございます。はい、そういうことです。マダガスカルの植樹、そんなところです。はい、皆さんどうですか？なんかお芋の活動に関して質問ありますか？こんな感じで振り返ってみると あれやこれやいろいろやってますが、まあ、森が常に中心にあるっていうところはお分かりいただけたかなと思います。また来週もね、来週じゃない、来月の第1回目の、そう、毎月第1回目のポッドキャストは海森とグリーン大学を振り返るっていう、僕にとっては他のセッションに比べるとはるかに楽な内容になってますけど、一番大事だったりするんですよね、この振り返るっていう作業が。はい、ですので皆さんとこんな形でご一緒できることは嬉しい限りでございます。まあ、とにかく冬季がね、あのコロナ禍でも一つちょっと僕の中では、はあ、やっとできたって感じですね。うん、これね、なんか大変ですよね。あの NPO の運営をされている前島さんなんか今日オーディエンスに来てくださってるので、いろいろとあの僕なんかより全然わかる部分があると思うんですけどね。まあ登記してこれからの方が大変なんですけどね、本当はね。あのまあとにかくけど、信頼できる団体のこう形が整えられるっていうのは僕としては非常に嬉しいことだったりします。はい、あとはね、他のプロジェクトを通して粛々とあのしっかりとしたインパクトを実装していく、ちゃんと木を生やしていく、ちゃんと森を守っていく、そのあたりですかね、進めるところは。はい、そしたら後半、まあ本当もうちょっと10分ぐらいで終わっちゃう感じになると思いますけど、グリーン大学の投稿を皆さんとシェアしていきたいと思います。はい、グリーン大学なんかいい感じにあの皆さん情報をシェアしてくださっていて嬉しいです。はい、皆さんもよかったらあのまだご参加されてない方はグリーン大学オンラインコミュニティ参加してください。イベントなんかがね、あのなんかちょっと力入れていて、あのまあこれから継続してね、いいイベントを皆さんに届けられるようにしたいなと思っております。でちょっと簡単に投稿を見ていきましょうか。イベントについては後で触れます。まあ、僕の今朝の投稿ですけど、再エネ来てるぞということで、6日前の報道ですが、風力と太陽光が世界の電力シェア、まあ、自給率の 10% までに伸びましたと。はい、世界で使われている電気の風力と太陽光が 10% になったんですね。ちなみにその他の再エネ、もう含むと 36% みたいですね。これ水力を含むんですね。水力とかバイオマスとかを含むと 36% なんですけど、まあ、そんな中でも一番持続可能なんじゃないかって言われている風力と太陽光で 10% まで行きましたよと。で2015年までに 5% だったんですって。つまり7年で2倍に膨らみましたっていうグッドニュース共有がありましたね。あとはミツ、が投稿してくれた昨日の投稿、なんかドイツの大手新聞社であるフンケメディエングルッペっていうところがあるみたいなんですけど、これドイツでナンバー3の大きな新聞会社らしいんですね。そこが、気候変動により2100年までに人間が居住不可能になる地域を予想し、地球の 3D モデルに示していますっていうのをですね、共有してくれてます。これ僕見たんですけど、いやなかなか面白いですよ。はい、あのけど一番面白いのはこれを大手新聞社がやったっていうことですよね。あのおそらくこうなんか社会的に必要な情報だっていう、そういったそもそもなジャーナリズム魂みたいなところあると思うんですけど、それ以上にこういったことをすることが読者を新たに開拓できるだろうとか、そういったやっぱビジネス的な計算もここには確実に入ってると思うんですよね。それが面白いなと思います。あの、まあ、朝日がグロービスっていう雑誌みたいな新聞、ミニ新聞みたいに出してますけど、あそこも結構あの地球環境系のテーマ、社会的なテーマを扱ってますが、まあ、そういったところが新たなオーディエンスを開拓していくっていうところに、まあ、貢献するっていう、なんかそういったこう時代的なコンテクストがこれを通して垣間見えるっていうのが僕はすごい面白いなと思いました。モデルも素敵です。はい、あとはどんなのが、なんか割とそのステッカーみたいな機能があって、これスラックを使ってるんですけど、そこでこう投稿にステッカーを貼れるんですね。でその中でこれは本当に面白いと思ったのが、でなんか皆さんも結構ステッカー貼ってくれてるのが遠藤さん、ここにも、結構出てくれている遠藤さん、ここっていうと、グリーン大学ラジオですねに出てくれている遠藤さん、 の投稿です。鹿児島県、あ、ちなみに遠藤さんは20年ぐらいツバルをずっと行き来しているツバルオーバービューという NPO の代表なんですけど、まあ、そんな遠藤さんの投稿です。鹿児島県大崎町、行ったことありますか？僕知らないんですけど、にツバル生まれの日本人がいます。すごくないですか？まずツバル生まれの日本人がいたんだってところで驚きだったんですけど、彼女のチームは27品目のゴミの分別に取り組み、素晴らしい。あのあれですね、上勝町に引けを取らない、資源リサイクル率10年連続全国1位という記録を更新中です。どうですか皆さん、10年連続全国1位ですよ。上勝町超えてますよね。鹿児島県大崎町、すごい、超注目すべきところですね。国連が制作した動画が公開になりました。地方に移住してこのような取り組みを推進することでも気候変動防止への確実な貢献になります。ぜひご覧ください。マジすごすぎる、これ投稿一つにこうなんか凄さが凝縮されすぎてますよね。鹿児島県大崎町にツバル生まれの日本人がいます。資源リサイクル率10年連続全国1位、名前は出ていない、大崎町っていうところが前面に出てますね。ちょっと待ってください、出てんのかな。あ、いやけど名前出てないけど、なんかすごい笑顔が素敵なあの方で、はい、なんかいや本当大崎町、よかったら皆さん調べてみてください。コミュニティに入られている方は遠藤さんの、環境情報ニュースっていうチャンネルに流れてます。あとは最近なんかシールがいっぱいついてたやつだと、あ、これはちょっと前のやつですけど、北極と南極が暑いとかね。あとは環境質問なんか来てたかな。はい、まあそんなところですかね最近だと。あとね、ライブラリーチャンネルが開設したんですよ。このね、ライブラリーチャンネルがやっぱ結構人気ですよね。やっぱみんなこうこんな本読んでますよとか、こんな本読みたいなみたいなのですね、シェアしてくれるんですけど、こういうことが知りたかったことが書いてある一冊、ドローダウン、これ気候変動に関する本ですよね。はい、とか、本当の豊かさはブッシュマンが知っているジェームズ・スーズマン著とかですね。なんかいろんな視点の本がここに投稿されててマジで面白いです。僕昨日実はある本を読み終えたので、それもちょっと投稿しようかななんて思っております。そうそう、あとはイベントやりました。今月2発、1発目がコミュニティイベントで、先祖、どんな先祖になりたいみたいなテーマでした。でその背景に、英語である本が出版されて、How to be a good ancestor、 どうやっていい先祖になるかっていうですね、本が出たんですね。非常に重要な視点だなと思って、私たちあまりこう先祖になるって意識を持ちませんが、先祖になるわけじゃないですか、いつか。じゃあどんな先祖になりたいのっていうところですね、みんなでオープンに話し合ったっていうところで面白かったです。子供産みたい派と、別に誰か他の人産むし私は産まないでいいや派と、そこが分かれたりしたのが面白かったですね。あとは、3月26日にイベントやりました。土曜日朝でした。気候変動何がやばいの、市民目線の会 IPCC の報告を受けてということで、気候変動の界隈でもうしばらく活動されている、伊予田さんっていう方に来てくださいました。はい、で本当にいろいろな話をいただきました。まあなんかやっぱりなんだかんだ気候変動、そもそもどういう問題だっけみたいなところとか、何がやばいかあんまよくわかんないんだよねって方が多い中 でそのあたりをですね、簡単に説明と言いましたか、皆さんでディスカッションさせていただきました。でやっぱ最近その IPCC の報告書とか、まあ、気候変動界隈ですごい話題になっているのが、まあやっぱ南北の差みたいなところだったりするんですよね。そのつまり途上国は全然気候変動を悪化させた犯人ではないのに、気候変動のマイナスの影響を一番こう最大に被ると、そこってこうなんか大いなる矛盾を秘めているよね、どうしていこうかそこみたいな、まあ、そういったところがすごく話し合われているんですけど、結構そのテーマに熱く触れたかなというのが印象的でした。まあ、つまり私たちは先進国じゃないですか。で日本の排出量たるや大量なわけですから、 それと比べてね、途上国の人たちはそんな排出量ないけど、なんか日本にいる私たちよりもはるかに大きく気候変動の影響を受けるよねと。ちょっとそれをこうどう受け止めて、私たちはどうしたらいいんだろうかみたいな、モヤモヤみたいなところになったりね。まあ、解っていうか答えがないんですよね。ですから答えを述べたっていうよりも、そこに対してね、どうして生きるんでしょうかっていう、なんかそのオープンな話し合いが行われたり、あとは、そのなんか格差みたいなところで言うと、日本国内にもあるよねと。で、まあ、格差を生み出す要因っていうのはたくさんあって、例えばジェンダーであったりとか、年齢であったりとか、あとはその、まあ、収入であったりとか、まあ、そういった国内にもあらゆる格差がある中で、やはりその社会的地位が低い、まあ、その社会的地位という言葉自体が好きじゃないですけど、社会的地位が低い人、される人、まあ、今のジェンダーバランスが全然整ってない日本で言うと、やはりこう男性に比べると女性であったりとか、年を取った方で言うと、まあ、年齢で言うとすごい年を取った方、あるいはすごく小さい子供たちとか、あとはそのまあ障害者の方々とか、あとは収入が低い人とか、あとは日本に住んでいる外国人の方とか、あとは在日の方とか、そういった方々、社会的地位が低い方々の方がやっぱり日本国内でも気候変動の影響を大きく受けると。まあ、ずっと前にその台風があって、でその避難をしようとしたホームレスの人がなんか断られた、その避難所に入るのが断られたりしたみたいなのがニュースになった気がしますけど、まあ、それが一つの例ですよね。なんかそういったこう脆弱な人たちが一番その気候変動の影響を受けるよねという、そこのとこどう考えようかと、格差を是正していかなきゃいけないよねという、そんなところが今 IPCC なんかもすごいそれをですね、発信していて、さあどうしようというね。そんなところになっております。はい、まあそんなのが、グリーン大学のイベントでした。まあグリーン大学そんな感じの1ヶ月でした。3月はよかったらね、皆さんまだ参加されてない方はぜひぜひグリーン大学参加してください。僕先週1週間コロナでアウトだったので、先週1週間あんまり参加できてなかったので、今週からもっと積極的に、ここのディスカッションにジョインしていきたいなと思っております。はい。OK。そんなところできっかり1時間なんじゃないですかね。やったぜ。皆さん、本日のグリーン大学ラジオ、ここまでとなりますが、いかがでしたか？あ、そうだ。前島さんからさっき質問が来ていたような。イエーイ。グローバルサミットはリアルイベントでしょうか？オンライン開催の予定ですか？これ両方ハイブリッドでやります。オフライン上智大学でやりつつ、セッションにか、か、セッション、オンラインで、その、ブロードキャスト、オンラインで放映する、セッションもあれば、完全オンラインの部分もあれば、なんかハイブリッドにしたいというふうに考えています。はい、そんな感じです。で、まあ、その、英語、日本語、多分英語になるので、同通入れて、日本語でも、楽しんでいただけるような形にしたいと思います。はい、そうなんです。そんな感じで考えてます。よっしゃ、皆さん、今日もお付き合いくださってありがとうございます。来週も、このラジオ開催します。Thank you for listening. 聞いてくださってありがとうございました。いかがでしたか？良ければぜひ番組のいいね、サブスク、シェアお願いします。グリーン大学ラジオを運営するオンラインコミュニティ、グリーン大学ではスラック上での情報交換やコミュニティ限定イベントなども行っています。しかも参加者1名につき毎月1本植樹を行っています。植樹先にはめちゃくちゃこだわっています。世界中をリサーチして見つけた最高の団体としか植樹は行いません。楽しく学びながら地球をグリーンに。そんなテーマのコミュニティです。ぜひご参加ください。それでは、Thank you so much for listening and see you at the next episode. 聞いてくださってありがとうございました。良い一日を。